深夜サミットプレゼンバイ G レディオ。
皆さんこんばんは。深夜サミットの時間です。面白くユニークな偉人の方々をゲストにお迎えしてお話をお伺いします。今夜のナビゲーターはランです。よろしくお願いします。そして番組パーソナリティは G レディオ山田真也さんです。よろしくお願いいたします。
こんばんは。何を求める真っ当な生き方する格闘する僕たち、それをアートを求め続ける今日、いや僕たち今日も行きましょうか。こんばんは。今日も、深夜です。面白くて、まあ何でしょうな、まあ、あの偉大なる偉人なる偉っていうか、まあ異常の偉なんですよね。異常の偉の、ちょっとね、方々に今日も楽しんで、出ていただいて、まあ、人生観を感じていただこうと思います。よろしくお願いします。
はい、やっ
時に会社代表、時にラッパーでもある山田真也さんのラジオ交友録、どんな深夜サミットになるのか乞うご期待。それではこれからしばらくの時間どうぞお楽しみに。この番組は豊和堂株式会社 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りいたします。豊和堂は京の着物文化の起点、室町に誕生した呉服製作工房です。辻ヶ花や唐織など伝統の技を現代流に復元しました。日常の普段着でありながらも素材や加工へのこだわりを忘れない上質で美しい着物、豊和堂ではそんな本物の着物をレンタルしています。無料体験セミナーやワンレッスン1000円の着物着付け教室も開催中です。詳しくは京都 075-468-6301、 京都 075-468-6301、 ホームページ http://www.toyowado.com で検索ください。今夜はコンテンポラリーアート。
いや、言いにくいですね。
言いにくい。でかたくなに。
コンポアーティスト。
コンポアーティスト。もう大阪焼きの。
何
は焼きの。あのキムリュウさんです。皆さんねよくご存知と思うんですけれども、今日は、この番組にお越しいただきました。とってもね素敵なお話をしていただこうかなと思っています。
ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。
京都泊まっててね、そのまま引きずってきたんですけど。出る。
産んでるっていう。あの
異星人のいいとかいろいろ出てましたけど、はい、異端児のいいかもしれないですね。
そうですね。まあ革命家であるのは確かにそのことは。
じゃあ深夜さんからちょっとご紹介を。
はい、あのキム君の、キム君は陶芸家なんですけど、僕が言うよりもキム君陶芸家ですよね。
そうですね。でも僕最近酔っ払って、はい、陶芸家辞めますっていうツイートして、もう肩書き何でもいいかなって言ってますよね。
基本的にはもう陶芸の方で
焼き物を素材にして、まあ、立体作品を作ってるという感じなんですけど、
あと今はどっか あのギャラリーとかに所属して、は
い、そうですね、あの京都に事務所が、はい、本拠地があるニュートロンというギャラリーに、はいはい、あの契約アーティストとして所属してますね。まあ、ただあのニュートロンのメインギャラリーが東京の方になったんで、はいはい、あの個展なんかは東京の方とかで、関東でよくやってますね。
ほなもう月1回か、
ね、個展は本当に年に1回2回とか、多い時で4回ぐらいなんですけど、グループ展はまあ年に20何本とか、まあ、月2回ぐらいはどっかでやってますね。
それ個展やりたさったんでいつぐらいかな、
いつぐらいでしょうね、6年前ぐらいかな、はい、初個展が多分6年前ぐらいだったと思いますけど、
いろんな陶芸家としてこうやりだしたのは、
まああのまあ、大阪芸術大学っていう美大に行って陶芸を習ったんですけど、
本田林のところね、
そうですね、はい、そこでまあ大学院に進む際に、
大学院行ってるの、
大学院行ってる、
写真見たらそれ見え、誰も大学院行ってるんじゃ見え
ない、頭の中身は幼稚園みたいなんですけど、まあまあ、一応ね、はい、でまあその時に初個展したんで、そうですね、まあ、それが陶芸家になったきっかけというか、もともとはあの絵画を専攻したいなと思ってたんですけど、あの 美大の受験ってどうやるかは全く分かってなくて、本当はデッサンの勉強とかしなきゃいけないんですけど、1年目はもう全く何も練習せずに受験して、まあ、京都の清華大学とか造形とかいろいろ受けたんですけど、はいはい、軒並み落ちて、
はい、シャラッと一郎しましたね。うちの管理人も大阪あの刑事大学、
そうなんですよね、
すごく知能が低く見えち
ゃうんですか。いや頭のいい子ですよ。僕はそんなよう言いません。
ピーって言うところですよね。
軒並み落ちて受かり
ました。ほんでまあ
やっぱり異端児が多いん
です。そう
イメージが
オブラートに包んでね。
オブラートです。
はい、
いつぐらいからそういう風なこうアート系なものには興味、
それもね本当に、高校卒業する年の冬ぐらい、本当に卒業の数ヶ月前ぐらいに思い立って、どうしようかな。
それまではもう全く興味なくて。
そうですね、まあ、美術館とかたまにこう自分で行ったりするような感じはあったんですけど、まあ、高校の時は美術よりも音楽の方にすごく傾倒してました、
ね。ヒップホップ好きですもんね。
ヒップホップ好きですね。
ヒップホップ好きなね陶芸家 の人が多くて、亮君、青木亮太君っていうこと、キム君も両方ヒップホップ好きで、ヒップホップと陶芸がまだ全然かぶらないなみたいな。
僕は作品にビートを刻んでますからね。見ていただければ分かると思いますけど。
本当そう
ね。先週ね京都ではね、
アート京都という大きなアートフェアがありまして、はい、
そこの国際会議場の
国際会議場で個展形式で、まあ、ニュートロンのブースから出展させていただいて、かなり好評いただきましたね。
なんかそうそうたるメンメンやったらしいね。
そうですね、
そうですね、はい、
言ってた、
うんうん、
すごかった相手
で、作品もちょっと先ほどねいろいろ拝見させていただいたんですけど、
はい
はい、なんかこう宇宙を感じるというかね、
なんかね、男気あるでしょうね。
ファンが男ばっかりで、僕はもうちょっと女性の方にね、こう評価していただきたいんですけど、
ね、見た目からしてもね、やっぱ男の子受けるやろなみたいな。
確かに。
男の子丸出しの感じです、
ね。かかってこいよっていう感じ
の、ね。まあ最近知名度が上がってきて、女性ファンが1割ぐらいできましたね。
いいな、ファン全然いないな。
というところで、はい、音楽、
あ、そうですね、この前もニューヨーク行ってラップしてたやつなんですけども、グズグズ泣くって言って、ちょグズグズするなってことなんですけど、逆にっていう曲です。よろしくお願いします。
中心がエリア、僕の心入るエリア、 I get スカリビアの群れずれで起きる地震意志に求める助けニュースで見る限り人ごとそれは情報だけで見るリアル意味ある身になる言葉吐きよ負けよ H 聞かせろベロダッシュファク楽に詰めた荷物そろそろ出す時右手に隠してない持って立ってや開封した僕の心矛盾した意味感じろジロジロ軽蔑者眼差し日差し差す太陽は何中懐中時計はもう動かない歩けない少年の歌
今夜のゲストは陶芸家のキムリウさんです。
よよよ、What's up？ かっこよかったですね。
かっこよかったこの曲、うん。ありがとうございます。なんかまあアーティストつながりで、うん、まあなんか僕も今考えてるのは生き方アートにっていうか、アートっていうのは見方、こう見る角度っていうように考えてるんですよ。表現方法としてアートを持つっていう。まあ僕も音楽のアートを、まあ一応まあ小さいながらアーティストなんですけど、うん、やっぱり見たそのアートっていうのは生き方みたいなのをなんかこう、考えていくみたいなを、うん、まあ自分の生き方にしたいなと思って。そうなんで、まあ、キム君の、まあ、ここで振るわけなんですけども、ターニングポイント。
恒例のね、後半は、
ターニング
ポイントを伺っております。ま
あ、そうですね、さっき、受験の時の話、ちょっとさせてもらったんですけど、2年目に、まあ、もう1回受けようと思って、はい、今度は大阪芸大だけ受けたんですけど、その受験のちょっと前に、父親の仕事について台湾に行ったんですね。まあ、泊まってるホテルのすぐ近くに、ギャラリーがあって、でそこで現代陶芸展っていうのをやってたんですよ。それがすごく面白くて、あ、焼き物ってこんな造形的な作品も作っていいんやっていうのをそこで初めて知って、で、まあ、出願のと、まあ、故宮博物館とかを見て、すごく古いものにも刺激受けて、はい、で出願の時にもうギリギリだったんですけど、絵画の併願として陶芸コースをおしゃらっと出願して受けたら、推薦入試で陶芸だけ受かってて陶芸だけ受かってて
それなんて言うたらいい
かな5分ぐらい悩んだんですけど、陶芸でええかなってでそれがでも本当にターニングポイントです。
でもそれが良かったんですよね、うん、結局的ね。
そこからのめり込んで、はい、もうずっとねやってますから、
一番最近とか最近じゃなくて、まあこう陶芸家としてやりだして、はい、うわっで一番こう心に響いた瞬間ってある？うわここっていうなんかこう。
そうですね、まあなんといっても やっぱり窯出しの瞬間ですかね。やっぱ自分の手を離れて窯の中で焼いて、うん、開けた時にもうガラッと姿が変わってるんで、その時のドキドキっていうのは未だに薄れないですね。
その細胞がこう細胞から感じるみたいな。
そうですね。あ、まあ、そうですね、細胞で体で感じるといえば、ろくろを引いてる時ですかね。でも本当にこう身体的というか、うん、触覚的というか、まあ、ゴーストっていう映画でもすごくこうね、はいはいはい、セクシーなシーンの比喩としてろくろが使われてるんですけど、うん、あれ僕は本当やなと思ってて、で、まあ、そこも人に見てもらいたいなと思って、うん、ニュートロン主催でアバンギルドっていうライブハウスが三条のあたりですかね、あるんですけど、木屋町に、そこでDJ に音楽かけてもらってライブロクロ、人前でこう即興でロクロを弾くっていうイベント、パフォーマンスとかも最近はやってます。
でもあの時ってなんかこう、まあ、僕ドラゴンボール好きやから分からないんですけど、うん、あそこなんかこうカメハメハのエネルギー溜めてる感じだもんね。
いやもう完全にこう自分の全身の気を流し込んで、
ね、流し込んでる、ま、見てる時の目とかもみんなちょっと神の領域っぽいですもんね。
そうですね、本当にねロクロ弾いてる時っていうのは見てるようで見てないというか、半眼というか指先で見てるような感覚っていうのがあるんで、目だけで見てては綺麗なろくろは弾けないんですよね。
互換性で感じるみたいな。
そうですね、もう本当に指先から伝わってくるその土の動きであったりとか、
それでなんかすごくあれでほら水が入った感じでこう、
はい、
水みずしいですね、はい、みずみずしい感じとかがすごいなんか色気ありますもんね。あ、それゴーストの会話なんですけどね、うん、はいはい、キム君の見てるわけじゃねえからね
それはね本当体験陶芸教室の体験とかでもやってもらえればすぐに分かっていただけると思いますけど、
ぜひ皆さん行きましょう、
はい、陶芸流行らしましょう、
ね、いやでも、ね、陶芸いいっすよ。僕もこの前清水崎の清水体験でこうやってそのロクロやったんですけど、面白いんですよ。
あ、でも土が動く感じっていうのがなんかね、 それが不思議ですよね、手から伝わるというのがね、
なんかこうウェーブ打つじゃないですか、あのこう中とかビューってこうボコンボコン、
はい、
なんかあの6度面っていうんですか、あの瞬間とかこう波打ってるあのね、なんか自然ですよね。
そうですね、あの本当回転体というか遠心力を使って形を作っていくんで、本当にこう地球の自転とか、そういう深い話にも実はつながるんじゃないかっていう、
あでもなんとなく
感覚を僕は持ってるんですけどね、
すごいでも魂ある感じがありますもんね。僕もねやりたいんですけど、ただ今からキム君とかやったら指定関係できるでしょ、ね、キムさんとかキム先生すごいしとか言うのは
タメ口はダメですよ
ありえねえとか絶対峠の道はいかんとかそれはありますもんね、
はい、
もうあまあ止まっちゃったけど、やっぱりそのところあすごいにゃっていうのが実感して分かるようになるとね、
ありがとうございます。
なんかあこの距離感がまた、ね、あの しんどくなる喋っとこうみたいな
でもなんかあったのは音楽がねできる人とか、なんかやっぱりその感性があるのかな、ね、あのどちらもねあの、お二人とも音楽もその作品作ることも好きっていうところ、
僕最近思うんですけどね、やっぱりな感動力が豊かないと思う。
なるほど、
ね、この前の先週の話もしたんですけど、今の人たちって結構ほら感動力が弱ってるじゃないですか、感じてこうってこう胸にグッとくるとか、なんかこうなんかこの前もなんか
感動していいんだよみたいな感じですね。
そうなんですよ考えて
自分はこう美術とかよくわからないからちょっと本当なんとも言えないんですけど、そうそうそうそうとかおっしゃる方も多いんですけど、本当に感じたままでいいと思うんですよね、あの入り口としては、はい、やっぱりきっかけはその感動から始まるっていうのはあると思うんで、
これをねラジオで聞いてらっしゃる方がじゃあぜひ、ね、見に行きたいと思われる場合にはどっか京都の、
そうですね、あの京都でしたら藤井大丸という百貨店が市場にあるんですけど、そこの7階にあのニュートロンのフラッグショップというかアンテナショップがあるんで、そこに常に器作品なんか展示してます。
ちょうどコモデギャルソンの裏らへんですね。
そうですね、コモデ、ね、はい、ギャルソンの横で
横ですね、
はい、
そうそうのところでやってありますよ、
はい、まあ、あとあの森美術館のミュージアムショップ六本木ヒルズの中にあるんですけど、はい、そこにも常設であの立体作品とかも展示させてもらってます、ね、ずっと置いてるん で、
あ、
もし、はい、東京にご用があれば。
すごいですね、でもみんなね、やっぱりあこの前見ました、あそこすごいですよね、あの
どこです
その六本木ヒルズのところ、
はい、
あのパーティーあった時、
はいはいはい、
あの次の日行ってきたんですけど、
ありがとうございます、ありがとうございます。
暑いなと思ってて、やっぱでもすごいなと思います、やっぱりこんなまあ、小さな器なんですけど魂があって物の表現があってっていうね、
うん、で、まあ、小さな器から2メートルぐらいあるような立体の彫刻作品まで作るんで、本当にこう振り幅そのものも見ていただければなと思いますね、
でもキムからでも死ぬまでやりたいもんね。
まあそうでしょう、
最後ロクロに顔を使ったまま死んでる、かっこよくないですか。
かっこいいですね、憧れますね、
我が生涯に悔いはなし
と僕死に方一つ考えてて、あの多分僕がおじいちゃんになるぐらいには宇宙旅行行けてると思うんで、宇宙船の中で泥をこうガブガブ飲んで大気圏に身一つで突入するっていうほんならこう摩擦熱で体の中の土が焼けて内臓の形の焼き物ができるんじゃないかなという妄想一人で、
それはね、それはすごいな、
ね、
僕ガンダムの話から思って聞いてるなそれすごいな、と胃の形の陶芸ができます、
そうそうそうそう、
これが最後のキムクの作品ですみたいな、
大気圏焼きみたいな、ね、
それ面白いな、
はい、はい、
それ
夢なんです
よ、ね、今まで聞いた話で一番面白かった
結構長い付き合いです
でも作品の中ではそういうなんかこう、はい、あの宇宙とつながったような不思議 な、
う
ん、なんか、
ね、
はい、オブジェというかそういう、
あの SF 映画なんかの造形とかすごく昔から好きで、
そうな
あのパソコンの基板の裏の配線とかで、まあ、そういうのが好きだったんですけど、焼き物を初めて古いものを見るようになったら、あの縄文土器であるとか、中国の青銅器であるとか、それ古代の彩色みたいなものがすごくあの自分の中で SF 的に感じたんですよね。だまあ過去も未来も現在の自分からするとイマジネーションの世界なんで、まあ、それを自分の中でミックスアップして、時代も国籍もよくわからないような謎の現代のものを作りたいなというのはあります、
ね、それ面白いですね、
はい、
キム君次なんかどっかであの個展とかなんかそういうイベントは、
そうです、あ京都に来るもので いえば、あの高島屋の美術画廊の巡回展が秋口にあるんで、はい、多分10月ぐらいに
京都の、あ、ですか、
はい、高島屋で、
ぜひ皆さんまたそれを見に行ってください。皆さんソウルフルなまた焼き物が見れると思いますの です、ね、よろしくお願いします。
じゃあ今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ゲストは陶芸家のキムリュウさんでした、はい、ではまた次回をお楽しみに。この番組は豊和堂株式会社の協力でお送りいたしました。